火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は古くなると部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。定期的に点検をして設置後10年を目安に交換をしましょう。交換時には連動型住宅用火災警報器がおすすめです。火災が発生した時に一つの警報器が鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るので、火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団はプロレスラーの蝶野正洋さんです。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、では早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう、はい、今日は市役所の職員の方と一緒に避難所の開設運営訓練に取り組んでいます。茨城県つくばみらい市消防団で団長をされています63歳浅野徹さんとお電話がつながっています。
浅野さん、おはようございます。
おはようございます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浅野さん、まずは地元つくばみらい市について教えていただきたいんですけれども。
はい、茨城県南部に位置し、田園風景が広がる自然豊かな町です。一方で近年はつくばエクスプレスも開通し、都心へのアクセスも40分程度と良好なため、人口増加率が高い市です。春には県外から多くの花見客が訪れる福岡出来桜祭り、8月には操り人形と仕掛け花火を結合し、空中に張り巡らされた綱を操作し、林に合わせて人形を操る伝統芸能、綱火もあります。
見てみたいですね。いいところですね。
ありますよね、
はい、
つくば未来市、
はい、浅野さん、はい、2017年から蝶野さんが茨城大使をされているのはご存知でした？
ごめんなさい、知りませんでした、はい、
自分は本当2017年から今大使やらせていただいてるんですけども、
はい、
やっぱその茨城県っていうのは食材王国、
そうです、
それがたくさんの観光自然で、一番の魅力がやっぱり人ですね。
ありがとうございます、
はい、では消防団が避難所の開設訓練をするようになったきっかけっていうのを教えていただければと思います、
令和元年10月の台風19号の際、つくばみらい市では高台にあるすべての避難所を開設し、市役所の職員の方が対応に当たりましたが、それだけではマンパワーに不足が生じました、そのため避難所の開設を消防団にも協力してほしいと要請があったことがきっかけです、
また、去年令和3年5月には災害対策基本法の一部が改正されて、避難に関するタイミングも変わったと伺ったんです ね。でそのため以前より早い段階で避難所の開設が必要になった、はいはい、ということなんですよね。
確かにそうですよね、
はい、
はい、今回の法改正で、避難準備高齢者等避難開始が高齢者等避難に変わり、避難勧告が廃止になりました。避難指示に一本化されました、簡単に言うと高齢者の方や体の不自由な方の避難のタイミングの明確化や、以前の避難勧告のタイミングで避難指示の発令となることで、より早い段階で多くの避難所開設の必要性が高まりました。そのため、市ではより早い段階でより多くの人員が必要と考え、消防団が市職員と合同で訓練することを実施することになりました。
大変ですねこれ。でもどんな感じの訓練をされたんでしょうか？
はい、一昨年は団員約50人で 段ボールパーテーションの組み立てを作業を行いました。また昨年も市の職員と合同でコロナ対策を加味した避難所の開設及び運営の訓練を行いました。設営面では組み立てた段ボールパーテーションを間隔を空けて設置するなどの感染予防対策を実施しました。また運営面では避難者受付訓練と避難者への体温測定、咳が出ている方などには体調状況を確認し、一定の体温を超える人には別の避難所へ誘導する、そんな訓練を行いました。
これ昨年のこの合同訓練では、その市の、保健課の職員の方が講話もされたということなんですけども、どんなお話だったんでしょうか。
市のコロナ対策部署の保健師さんから講話もいただきました。内容としては、手洗いの仕方や感染防止のため手袋をつけること、その手袋や防護服の正しい脱着方法など感染予防対策をいろいろ伺い、消防団員としての知識の向上に役立てることができました。
もし災害が起きたとき、住民自主防災組織との連携について考えていることありますか。
はい、大規模な災害が起こった場合、地域住民とのスムーズな連携は必要不可欠です。自主防災組織や自治会などの消防訓練や地元行事に積極的に参加し、顔が見える関係を築いていきたいと考えております。
それでは最後に今後の目標を教えてください。
市民に寄り添った消防団活動をますます充実させていくことです。そのためには団員一人一人が日夜努力しなければと考えております。
浅野さん、本当にご苦労様です。ありがとうございました。これからも本当に頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。今日は茨城県つくばみらい市消防団の浅野徹さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は長野正弘さんでした。長野さん、4週間にわたって本当にありがとうございました。はい、
とんでもないです。ありがとうございました。
またぜひいらしてくださいね。
はい、遊びに来ます。はい、
お待ちしています。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
長野さん、1ヶ月にわたって本当にありがとうございました。またのお越しお待ちしております。さあ、今年の抱負です。横浜市の道江さんからです。今年の抱負、漢字をきちんと書くこと。パソコンを使っているとなんとなく分かっていてもきちんと書けない漢字ばかりで、これではいけないと電子辞書をそばに置いて書き出すことにしました。はあ、これものすごくよく分かります。読めるけど書けないってやつですよね。だんだん本当にそうなりますよね。やっぱり自分の手でちゃんと書かないとダメかもしれない。陽子さん、川崎市の方。大きい目標を家族に公表するとやる気が出るというので、常に自分のいる場所をきれいにすること、その場にあった、そのものを場所に戻すこと、大きな決意です。住所を、物に住所をつけてそこに戻せば散らからないと言いますが、物に住所をつけるのが難しいんですよね。